今日は詩編の134編です。このところには主のしもべの祝福ということが歌われています。一節に、さあ主を褒めたたえよ、主のすべてのしもべたちとあるわけですけれども、主のすべてのしもべたち、それは私たちも含まれることであると思います。今日も教会においてさまざまな奉仕があるわけですけれども、この教会の奉仕の恵みは何かというと、神様が奉仕をする者に祝福を与えてくださる、神様がまた私たちを幸いなものとして豊かに恵みを与えてくださるということになるわけです。この一節の終わりには、夜ごとに主の家で使える者たちよという言葉が出てくるわけですけれども、夜にも主の家で使える者たちがいた、これはどういうことなのかっていうと、実はレビ記の6章の13節を見ると、火は絶えず祭壇の上で燃え続けさせなければならない、消してはならないという言葉があるわけです。主の祭壇が築かれ、そしてまた天から火が降って全焼の生贄を燃やし尽くす、そしてその火がずっと灯し火続けられていったわけです。消すことがなかった、消してはならないと言われた通りのことを祭司やレビ人たちは忠実に守っていったわけです。もちろん今日には教会には祭壇もありませんし、また全焼の生贄を捧げるということも私たちはしていません。しかしその代わりにイエス・キリストが十字架で命を捨ててくださった、その信仰が私たちにあるということです。祭壇は何か、神様に犠牲を捧げるということであるわけです。教会の奉仕、中には誰の目にもつかないような隠れた働き、街道の清掃とか、さまざまなあまり人に知られないような奉仕があるかもしれません。しかしそれはある意味夜ごとに、夜誰も礼拝者が来ない、そういう中にも実は祭壇の火は燃え続けさせられているわけです。当然それをなす働き人がいたわけです。しかしそうしたものにも神様は祝福を与えてくださる。私たちの言うなれば信仰の火も燃え続けさせていただかなければならないわけです。決して私たちの信仰の火が消えてはいけない、私たちは絶えずその火を心の中に燃やし続けさせていただく、それは私たちの力ではできません。しかしイエス様は私たちにもう一人の別の助け主を使わす、約束してくださったわけです。ですから私たちはこの祭壇の火、信仰の火を聖霊によって燃やし続けていただくことができる。ですから今日私たちは信仰を働かせて、教会の奉仕でもどうして自分はこれをしなければいけないんだろうかと思うことがあるかもしれません。しかしそれは神様が私たちに力を与え、そしてまた私たちを用いて奉仕をさせてくださるということであるわけです。そして2節には、聖女に向かってあなた方の手を挙げ主を褒めたたえよとあるわけですけれども、私たちが神様を褒めたたえる、賛美を捧げる、感謝する、それは神様の大いなる喜びであるわけです。そして私たちが主を褒めたたえるということによって、私たちの心に神様の喜びが与えられるわけです。3節に、天地を作られた主がシオンからあなたを祝福されるように、特にこのシオンからあなたを祝福される、これはやがてイエス・キリストが再臨され 地上に来られた時に千年間この地を治められる。その時にはこのシオン、エルサレムに下って来られて、そしてエルサレムには黄金の門と言われる開かれていない扉があるわけですけれども、そこから入って来られて、そしてエルサレムを中心にして全世界を治められるというふうに言われているわけです。シオンからあなたを祝福されるように、そのところから神様はまた現実に私たちを、そしてこの世を祝福してくださることができる。今私たちは信仰を持ってこの救い主が私の心の中にも来てくださり、そしてまた祝福を与えてくださる、そのことを信じて、また私たちは主に喜びと感謝を持って仕えさせていただきたいと思います。